3章12節から4章1節でね、読まれて何か気づかれたことがある方、ない方、それぞれいらっしゃると思うんですけど、私はこういうふうに考えたわけです。実はこの3章12節から4章1節までのどこに今皆さんに注目していただきたいと私が思っているかっていうとですね、3章12節と4章1節の間なんですね。3章12節と4章1節の間には当たり前なんですけども、何にも書かれていないわけです。その何にも書かれていないところに今一緒に注目したいと思っています。どういうことかって言いますと、3章12節までは神様の裁きが語られていて、4章1節からは信仰においての希望、神様の約束が語られています。多分普通の人だったら3章12節から4章1節の間に何かつなぎの言葉とか接続詞を入れると思うんですね。でも、だから、そして、そういう言葉入れた方が多分文章として読みやすいと思います。そんなもの一切ない、なぜかという言葉さえもないんですね。でそこに注目したいと聖書を読んでいて思いました。つまり3章12節までで語られている絶望的な状況は今も続いているんですね。ミカの予言が語られている時には平和の状態ではなかったけれども、しかしそのような状況の中から、あるいはそのような状況の中だからこそ、神様の約束を語るこの4章1節以下がミカによって告げられているということ、きっと私たちが神を信じるっていうことはそういうことの繰り返しなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。しつこいようですけど、神様を信じる、信じますって言ったから、洗礼受けたからと言って私たちの日常生活が劇的に幸せになるわけじゃないんですよね。そうなったらいいなって思うんですけど、ならないんですよ、残念ながら。で、一度起こってしまった悲しい出来事はなくなるわけじゃないんですよね。嫌なことはこれからもきっと何回も起こるでしょう。忘れられないこと、夜起きて寝ていてハッと起きてしまうことってありますよね。で、そういうことがあっても私たちは神様を信じるんだっていうことなんだと思うんですね。そういう現実の生活だからこそ、だからこそ私たちは神様を必要としているんだと思うんです。3章12節と4章1節の間には何も言葉が書かれていない、空白があるだけなんですけれども、この空白は何も意味していないのではなくって、この空白にこそ私たちの信仰は込められていると思います。つまり私たちがしんどいな、辛いな、なんであんなことをあの人は私に言うんだろうか、いや私は本当にああいうことを言ってしまう、この口をなくしてしまいたいと思うことがいろいろあると思うんですね。そういう心の中で神様を信じるとき、私たちに必要なものは何でしょうか。それはこの3章12節と4章1節の間にある空白のように、私たちが喋ることをやめて沈黙のうちにお祈りをする、まず私たちの心のうちに平和を作り出していくということではないかと思わされるわけです。違う角度からお話をしてみたいと思いますけれども、教会にとって、また特に若手、カッコつけていただいても構いませんけれども、若手って言われる、あるいは見なされている牧師にとって夏はキャンプの季節なんですね。で、この夏参加したキャンプでいろんなことを感じたわけですけれども、北海教区のキャンプで毎年芦別祈りの家で行われているキャンプで経験した出会いの中から一つのことを短くお話したいと思います。で、一人の女子中学生がですね、ある夜私たちスタッフの部屋にやってきました。で、その日一日のプログラムが全部終わって、子どもたち、そして青少年はトランプをしたりですね、ちょっとなんか本を読んだりとか寝転がったり、思い思いに時間を過ごしている。で、私たちスタッフもその日一日の反省をし、また明日一日の流れを確認して、ちょっと一日の中でほっとしている、そんな時間を想像していただきたいと思うんですけど、 でその時に、なぜかその女子中学生が私たちスタッフのいる部屋にやってきて、こうもじもじもじもじこうしてるんですよね。で子供たちのいる部屋と私たちのいる部屋を行ったり来たりしているわけです。そこで何人かのスタッフと一緒にこうなんか話したいんだろうなと思ったんで話を聞いていたわけですけど、その子はですね、自分が中学校でいじめに遭ってるということを突然話し出しました。で、ある日突然友達が自分を無視し始めた。自分が挨拶をしても誰も挨拶を返してくれなくなった。なんで突然そういうことが起こったのかわからないということを話し出したわけです。だから毎日学校には行くけど、クラス、自分のクラスの教室には入らずに、相談室というところで一日を過ごしていて、お昼の時間だけ給食を受け取りにクラスに、教室に入っていくんだと。でもそれも本当は行きたくないんだ、辛いんだということを訴え始めました。それでも学校を辞めたくないと、みんなと一緒に勉強したいと、こうだんだんその子の目に涙が浮かんでいきます。そしてその子は自分の家庭環境についてもぽつりぽつりと話し始めたわけですけど、もちろん短い時間で話を聞いているので、その子の全てについて、あるいはその子の生活の一部について知ることも満足にできたかどうか自信がないわけですが、それでも本当に厳しい状況の中で生きざるを得ない現実に生きている一人の女子中学生、15歳の等身大の姿に出会いました。で、その場にいた別のスタッフが主にその女子中学生に丁寧に返事をしながら、私たちはスタッフとしてみんなで話を聞いていたわけですけれども、その時に私はもう疲れているからだんだんもう意識が朦朧としていて、ちゃんと聞いてるんですけどだんだん眠くなってくるんですね。申し訳ないんですけど、だけどもその子の話を聞きながら思うわけですよ。なんでこの子が苦しまなければいけないんだろうか。あんまりもう疲れているから難しいことは考えられないんですけど、その子の涙が浮かんだ目を見ながらそのことだけを思っていました。一人の人間としてこの子は他の子と何か違うところがあるんだろうか、あるいはもっと言うとこの子と自分は何か違うところがあるんだろうか、そういうことを思わされるわけです。きっと神様が本当にいるとしたら、この子を愛してくださっていると私は信じたいとその時に思いました。きっとですね、夏のキャンプでいろんなことを経験したからこそ、その女子中学生は自分の身の上話をスタッフに話したんだろうと思うわけです。でキャンプっていうのはそういうとこだと思うんですね。長い時間生活を共にします。家族じゃない人と、普段一緒にいない人と、非日常的な体験をしていくわけですね。ということはつまり、普段の教会生活ではなかなか見えないその人の姿が、等身大の姿が浮かび上がってくるということです。教会ではいい顔してございますって言っても、だんだん疲れてきたら不機嫌になってきますよね。人間だんだん疲れてきたらだんだん性格が見えてきますから、まあ、それお互いなんですけど、そんなことも含めて、あるいはその子が本当に他の、あるいはスタッフも含めてですけども、疲れていても他の人をいたわる気持ち、そんなこともよく見えてきます。誰かと一緒にいるっていうことはとっても時にはしんどいことですけれども、でも一人で人間は生きていけない。だから関心を注いでくれる誰かが自分のそばにいると信じられるならば、きっとその人はほんの少しかもしれませんけども生きる力を回復するんじゃないかな。夏のキャンプでそんなことを思いました。そしてそれはきっと本当は夏のキャンプだけではなくって、教会であるとか、私たちが信仰を持って生きる、信仰において交わりをするということの本当の意味はそこにあるんじゃないかなというふうに思います。その女子中学生はですね、閉会礼拝が終わりに近づくにつれてどんどん表情が暗くなっていきます。多分家に帰りたくないからなんですね。ずっと夏のキャンプで楽しく解放された時間を過ごしたかったんだろうと見ていて思います。でもちろん 私たちはですね、閉会礼拝が終わった後、もう一回みんなで歌を歌って簡単なダンスをしたりして、その後記念写真も撮って楽しい雰囲気の中で解散をしたわけですけれども、私はこの夏の芦別のキャンプを通して、また東北地区のキャンプなどを通して強く感じたこと、改めて感じたことは、本当に教会を必要としている子どもが確実にいるんだなっていうことですね。普段は目に見えない、目に見えにくいかもしれない、あるいは私たち、あるいは私の目が曇っているからそのことに気づいていないだけかもしれませんが、そういう子どもが確実にいる。そしてそれは子どもだけではないと思うんですね。そんなことをこの夏考えさせられました。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、皆さん今日教会に来るとき、幼稚園の園庭側から正面玄関から入ってこられた方、ちょっと手を挙げてみてください。あ、皆さん裏口好きなんですねですね、そしたらあまり気づいてないかもしれませんけど、教会正面玄関の前にある木、冬になるとクリスマスツリーとしてイルミネーションが飾られるあの木ありますけど、なんか気づきませんでした？昨日のね、朝ですね、業者の方が来て剪定したんですよ。皆さん帰りは裏口からじゃなくて正面玄関から帰ってくださいね。見て帰ってください。でイルミネーションを飾ってもより一層見栄えが良くなるように枝や葉っぱが刈り込まれていったわけです。で昨日の朝、農園から2人の方が来て、本当に無駄なく手際よく作業する姿を見ながら、今日の聖書の箇所のことを思いながら私はずっとぼーっと見ていたんですけど、剣を好きとし槍を鎌とするというのはこういうことかなとちょっと思いました。どういうことかっていうと、この目の前にある木、無駄な枝や葉っぱを刈り込むっていうことをするためには道具、剪定バサミが必要ですよね。要するに刃物が必要ですけれども、この刃物は人を、命を傷つけるために用いられるものではなくて、むしろこの一本の木が神様によって与えられている命がより一層自らを十分によりよく表現するために、その手助けをするために用いられるための刃物だ、剪定バサミだっていうこと、そんなことを今日の聖書の箇所を思い浮かべながら作業を見ていました。きっとそういうことは旭川豊川教会の牧師館の裏にある畑についても当てはまると思います。で今日は後で畑で採れたトウキビや枝豆が出てくると聞いてますの で食べたら美味しかったので、どうぞ皆さんも召し上がってください。でそろそろ本当に今日の話をまとめたいと思うんですけど、今日は招きの言葉としてヨエル書の4章を読んでいただきました。ヨエル書4章の10節にはこういうふうにあるんですね。お前たちの隙を剣に、釜を槍に打ち直せ、弱い者も私は勇士だと言え。きっと常識的に考えるならば、これが私たちの生きている現実であり常識だと思います。誰かが自分に向かって襲ってきたら、私たちは隙を剣に変え、釜を捨てて槍を取るんだということが心の奥深くに根付いていると思いますけれども、御箇所は逆のことを言っています。御箇所では剣を隙に、槍を釜に打ち直せとなっています。ヨエル書で言っていることと反対なんですね。で、ある仲介書によりますと、その仲介書その本はこういうことを言ってました。もともと人々が知っていたのはきっとヨエル書の言葉の方だったんだろうということです。ヨエル書の言葉は隙を剣に、釜を槍に打ち直せでしたけれども、御箇所はそのヨエル書の言葉、みんながよく知っている言葉を大胆にも逆転させたんだとその仲介書は書いていました。要はこれは絶望的な状況において、それでも希望を仰ぎ見ようとする信仰を言い表していると私は受け取りたいと思っています。ありえないこと、ありえないものを信じようとする神様、イエス・キリストの平和において、私たちもそのような信仰者の群れに連なりたいと願います。では 一言祈りましょう。神様、あなたによって許されている私たちは、今日も聖書の御言葉を共に読み、祈りを合わせています。聖書に示されている平和、短い時間ですけれども考えようとしました。どうぞ今この場にあなたが共にいまして、私たちの心を開き、私たちの心に平和をお与えください。私たちがまず自らの心の内にあなたから与えられた平和を受け取り、そして私たちの周囲に平和を作り出していく働きを成していくことができますように、どうぞ私たち一人一人をあなたの平和のための道具として用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。